される。
私たち須田製版は最新の技術に素早く対応し、何をどのように伝えていくのかを全力で考えています。須田製版。
福津京子がお送りしております。毎週木曜日のこの時間は、豊平区をまちづくりセンターのある9つの地域に分けて人、物、情報をお届けする豊平マイタウンです。今週は中之島地域の話題をお届けいたします。中之島はこんな地域です。豊平川とその支流である庄神川に囲まれた南北に細長い地域で、都心に近い割には良好な自然環境に恵まれています。かつては農業に適さない中洲でしたが、リンゴ栽培などで栄え、幌平橋完成を契機に発展してきました。中央区と接する豊平川に幌平橋、南22条大橋、ミュンヘン大橋がかかっています。地下鉄南北線、老人福祉センター、北海道尚志学園、病院などの利便施設も揃っています。そんな 中之島地域の話題を今週はお届けいたします。いつものようにですね、まちづくりセンターにお邪魔してインタビューをしてきております。今週はどんなお話が聞けるんでしょうか。ではインタビューの前半からお聞きいただきましょう。どうぞ。はい、中之島まちづくりセンターにお邪魔してます。北川所長です。こんにちは。
あ、こんにちは。どうもお世話になっております。
はい、年末ですね。所長忙しいですか。
そうですね、忘年会シーズンですから、お付き合いが結構いっぱいありますので、お酒の、耐える時はあんまりないですね。
さあ、そういえばこの時間でも忘年会特集を予定しておりますので、皆さんお楽しみに。さあ、所長今日はどんなお話でしょうか。
今日はですね、中之島地区2010年を振り返ってということでですね、中之島重大ニュースっていうのをですね、皆さんでこう考えてコメントしていただきたいなと思っております。はい、で本日はですね、中之島地区長連の、藤岡会長、はい、そして地区のですね、総務部長向井さん、はい、そして会計部長のですね、小倉さん、で神社運営委員会の酒井さんに来ていただいておりますので、皆さんにそれぞれですね、今年1年気になったことだとかですね、特徴的な事柄についてコメントいただければなという形で振り返っていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今年お世話になりました中之島神社の話題からいきたいと思います。酒井さんです。お久しぶりです。
はい、それではね、もう今日の同心で砂川神社のこと出ていますように、はい、中之島神社も、今年の1月から道の方で、まあ、売買契約か、できなければ賃貸契約してほしいというお話がありました。はい、しかしこの、神社は明治10年から始まって、で今の現在地に来たのが、大正3年なんですけども、それからずっと考えるともう96年も経つんですね。明治10年からだと134年も経つ。当時のことをね、当時のまあ開拓者というか先人はみんな、なんでそういうもの神社が必要だったかっていうかね、この明治大正にかけてたくさん開拓者が入って神社を作られたということなんですね。で必要だったんです、で中之島神社もこの、まあ、大正3年に了解得て、国の土地だったんですけども、まあ、了解得ていいですよということでここに来たと思うんです。はい、それからずっと今まで、まあ、中には途中では買ってほしいだとか、まあ、54年にどういう地になったんで買ってほしいという話があったんですけども、なかなか折り合いつかなくて現在に至っていると。でそれ前に昭和17年には深城神社ってあったんですね。まあ、ここ深城ありましたよね。それから神社あって、その神社必要なくなった。なぜかちょっと庄司川の水が汚れて、まあ、深城の機能 亡くなったっていうかね、そんなことで、その時に長野島神社に、まあ、合否したっていうか、まあ、言ってみれば合併したような感じですよね。でそういうことがあって、そういうとずっとあの、経歴みたいなことをずっと考えて今いるんですけども、まあ、道の方で契約書を、まあ、まで提示されて、金額も提示されております。
はい、今の地域の方で皆さんでね勉強会されているということですけれども、今年も地域の方には随分ね、あのにぎわって使っていただいて、
まあね、あのここに宮司もいるわけでもないし、まあ、管理人はいますけどね、地域住民は年に6日ぐらい、お祭り3日ぐらい、正月に3日ぐらいしか、利用してないんですよね。で宗教も何も法人でも何でもないんですよ。売買なんて言ったってどこに登録するよう、あの登記することもできない状態ですからね。まあ、賃貸ならいいですよって道は言ってくれているんですけども、その賃貸の料金もね、とっても維持管理将来していくためにとても払えるような金額ないではないので、まあ、みんなと相談今検討中です。
私も今年酒井さんに取材をさせていただいて、そのあたりね、知らなかったっていう話が多くって、リスナーの皆さんでも後で、そんな話になってたのっていう声が多いと残念なので、ぜひこの勉強会も皆さんに広く知っていただきたいですよね。
はい、まあ、忘れちゃうならまだ、町村金吾知事がね、当時にあったあの中野新神社に、まあ、知事が帰った事態でもって石と石とちかね、そういうのはあるしね、その横には文長宮なんてあるですね、そうかと思えば神社には明王のその神木などあるでしょう。まあ、結構みんな、まあ、神木に触って腰が治っただとか何とかっていうことなんですよね。
今年の取材の中で酒井さんにね教えてもらったこの夫婦のご神木、あれは本当に立派な木ですね。
はい、まあね、まあ締め直もして、頑張ってるんですけども、
本当にねご利益あると思う。私お正月皆さんにお参りに来ていただいた時にね、こう触っていただいて、
まあ良くなったって人もいるんです。まあ気のせいかどうか分かりません。
そうだ、酒井さんに聞こうと思ってたのが、この話を放送でしましたら、あの御神木は前から抱きつくんじゃなくて背中を起こするもんだっていうおっしゃるリスナーさんがいらっしゃいました。
あ、そう、それは私抱きつこうとしか知らなかったんですよ
背中からいた方がご利益があるとおっしゃってました。
あ、そう、神木はそれで満足するのかね。そうですか、ね、はい、そうですか。
なんかそういうのもね、あのいろいろお参りされている方がこう体験上皆さんおっしゃっていることなのかもしれませんが、お正月にも来ていただきたいですから、リスナーの皆さんにねお声かけお願いできますか。
はい、まあ、あのあそこにも書いておりますのでね、夫婦円満だとか腰は治ります、頭は良くなりますというようなことを書いてますんでぜひお参りに来てもらいたいと思います。はい、
続いて藤岡地区連の会長ですね、藤岡さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。どうも、あの地区の重大ニュースの中で、私からはおめでたい話をちょっと紹介させていただきます。札幌市の自治振興功労者賞が11月26日、中之島地区からは2区の第4町内会長、それと地区連の理事をされております松井正義さんが札幌市自治振興功労者賞を受賞されました。
おめでとうございます。
大変おめでたいことでですね、松井会長は平成8年から現在まで15年にわたって隊員町内会の会長を務め、また平成12年13年と連合町内会の会長を務めてございます。さらに平成12年から20年まで豊平区の防火委員会の会長を務めておられ、大変にこの地域のためにご尽力をされている方です。この自治振興功労者賞は昨年中之島地区では藤田純子さんが受賞されております。地区としてはですね、 10名の受賞者がおり、今年松井さんいただいて11名の受賞者となっております。以上で紹介を終わらせていただきます。
やっぱり10年15年といいますと、地域のお住まいの方も、あと時代、世の中もどんどん変わっていくわけじゃないですか。やっぱり地域の功労者のこういった方たちっていうのは、いろいろご苦労もあったと思います。
そうですね、大変なご苦労があったと思います。これは過去にこの10名の受賞者の方々の経歴等をちょっと見てみますとね、もう何て言いますかね、町内会長だけでなく各地区のいろんなことをですね、地域のためにやっておられるという記録を見ましてね、この方々に負けないように、私ども今これから地区を先輩のやっている活動を参考にしながら進めていかなきゃならないのかなと思っております。
おっしゃるように歴任されている方が多いわけですけれども、歴任することで子どものことも高齢者のことも交通安全のこともという、こう地域全体のことを、まあ、トータルで見られる、こういう方っていうのは本当に地域に大切ですよね。
そういうことですね。一人でも多くの方でですね、これ地域を支えていただくと、安全で安心な祭りのために、私どもこれからですね、先輩に負けないように頑張っていきたいと思っております。
豊平舞タウンをお送りしております。今週は中之島地域の話題です。音楽の後、後半のインタビューをご紹介いたします。曲はサイコ、I saw mommy kissing Santa Claus。マイタウン中之島地域の話題をお届けしております。ではインタビューの後半お聞きいただきましょう。どうぞ。はい、会計部長の小倉さんにお越しいただきました。小倉さんには今年ですね、精進川でのヤマメの話の時にね、大変お世話になりました。
いえいえ、愛媛プロさんには過去何度かお世話になって、いつも緊張しております。
いえいえいえいえ、
それで山辺の放流はですね、その町内外活動とは別に、はい、中之島魅力ある地域づくりの会という町おこしの、団体がございます、はい、それには町内会を主体として、まあ、学校関係、病院郵便局と、まあ、児童館もですね中之島の、まあ、いろんな機関が一体となって中之島の、まあ、地域振興を図るという活動をしております、はい、その一つが山辺の放流ということをやっております、はい、で今年は12年目です。
12年目、はい、
で今まではまあ、一箇所でやっておったんですが、はい、中之島には学校区として小学校ですね、はい、中之島小学校と平岸西小学校に通っている子どもたちがおります、はい、そういうことで今年は今まで西小学校の方を主でしたが中之島小学校ということで2カ所で約2000匹の稚魚を放流しております、
はい、私思い出しました。北川所長がですねこの時私がいないのに単独インタビューしていただいたんですよね。北川さんどうでした今年？
あ、そうですね、意外とこのマイク持ってですねインタビューした方がやりやすいっていうかですね、はい、どうせ町内会の方、はい、顔見知りなので、まあ、友達感覚で喋れてですね、はい、やっと私もそれで開眼したようなインタビュアーとして開眼したような気がします。はい、
名リポーターでした。ありがとうございました。
これ大事なことなんで、これからも伝統的に受け継いでいってください。
ありがとうございます。子どもたち喜んでましたもんね。
おかげさんで予想した以上に、うん、お子さんご父兄の方がお集まりいただきまして、はい、非常に、まあ、正解極めたということで、まあ来年はもっと集まっていく、まあ、来られるんでないかと。で魚の数も増やしていきたいなと考えております。また実際にですねもう12年もやっておりますと、それがまあ3年4年後には成長しですね、その山辺が、魚マスになって実際に帰ってきている、そういう大きな魚もですね、回帰してきたのを実際に見にしている人も多くおります。はい、まあ、これからもずっと続けていきたいと思っております。
は
い、
もうこれ地域の恒例行事になりましたから、来年もね、ぜひたくさんの方にお集まりいただきたいと思います。小倉さんにはもう一つ尚志学園の話題もお願いします。
あ、それで今言った町おこし その魅力ある地域づくりの会には、はい、北海道尚志高等学校も、はい、加わっております。はい、それでこの尚志高校ですね、まあ、昨年まあ、今年ですか、バンクーバーオリンピックで尚志高校から、まあ、OB の方が3名、はい、オリンピックに参加されております。はい、その総公開が催されております。これが確か1月の26日だったかな。はい、ちょうどその期間ですね、この中之島のアイスキャンドル大作戦ということが、まあ、第3回目でしたけど行われております。はい、それでその総合会終わってからですね、その選手の方がアイスキャンドルの会場に見えまして、まあああいう公式のブレザー着てですね、まあ見に来たということで、なかなか中之島にいるとそのオリンピックの公式の制服はですね見る機会ないと思うんですが、まあ奥さん方からみんなわーわーキャーキャーで、ずいぶん集まって、会場を盛り上げてくれたと。
見たことないです、言われてみれば、貴重ですね。
まあ大変、まあ、ドイグチ選手の体格のいいね、はい、バイアスロンの選手が来ていただいたんですけど、まあ、その他尚志高校にはですね松行きで非常に、日頃からお世話になってるんです。はい、でまあ例えば具体的にはですね、町内と一緒になって、清掃活動ですね、ゴミ拾いやるとか、
今年子育てサロンも行きました。
あ、それでですね、今年ちょっとまた話飛びますが、
すいません、
これは札幌市の施策で、各区でやってるんですが、今年たまたま豊平区でですね、まあ、市長さんを囲んで、区長さんも出席いたしておりますが、その豊平区フラットホーム2010中の行われております。はい、で、豊平区から10名の方が、まあ、市長さん区長さんと、 まあ、自然について話し合うという会がございました、はい、まあ、私もそこに参加させていただきました、まあ、これもまた非常に緊張する会議でしたけど、うん、そこでその高齢者の福祉、それから、地域生活の安全安心、それから、子育てと子どもの教育、うん、こういう論点3点に絞りまして、はい、それで懇談を行いました、うん、まあ、高齢者福祉については認知症対策で、まあ、小中、まあ、学校ですね、土曜日曜開放できないものだろうかとかいうお話も出ました。で、地域の問題については、あの町内会活動については私からちょっと喋らせていただきました、はい、で、子育てですね、子育てにつきましては、たまたまの私この間少子高校でこの場面見ました、うん、というのは、区のですね、子育て支援係が少子高校にお願いし、その高校生が次世代保育ということで、まあ、あの乳幼児をあやすというようなことを私、目の当たりにしましてね、そのごつい高校生が、赤ちゃんを抱いたりなんかして、笑わせる、まあ、笑った赤ちゃんを見て喜ぶとかですね、
うん、男の子の学生さんも上手にあやしてましたよね。あ、
やってましたね、で、だから上田翔さんもですね、いやその光景 目に浮かぶというようなことでですね、非常に、いや、まあ、札幌市が進んでいる施策、そういうことでも、まあ、っていうのを私保護士やってるもんですからね、まあ、ああいうその赤ちゃんを愛したりなんかする子どもは将来的にですね、まず、そういう悪の道は進まないだろうという感じたもんですから、だから、いや、そういう面でもそうだよなと主さんもおっしゃってましたけどね、
ユニークな取り組みだと思います。はい、はい、じゃあ救急カードについても教えていただきたいと思います。藤岡さん、お願いします。
はい、それでは、先ほどはお祝いの話をちょっと紹介させていただきました、はい、今回はですね、私がたまたまこの救急カードに、の事業関連の、福祉の町推進センターの運営委員長も地区連会長を兼ねて、今実施しておるところです。これは福町活動はですね、中之島地区は平成11年7月に、高齢者の安否確認等の支援活動ということで、このセンターが開設しております。この開設の内容はですね、高齢者の安否確認、それと地域の食事会、3つ目として、健やかサロン、この3大事業として今まで続けてきておりましたが、今年に入りましていろいろとこの救急活動についてのお話し合いがありまして、活動員の会議、それから地区連の会長会議等でですね、この救急カードについていろいろと勉強会を実施して、今年12月1日からですね、早速運用開始という運びになったわけでございます。まあ、皆さんご承知のように、救急車はですね、来て到着してから15分間くらいはなかなか出発しない現況を目にしていると思いますけどね、これは私もその一人で、なんで、患者が救急で呼んでおるのに出発しないのかと疑問しておりましたところ、これはですね、家族の緊急連絡先、かかりつけの病院、それとどういう薬を服用しておるのか、この確認のためにですね、なかなか時間がすぐ出発できないというような状況にあるそうです。それでですね、この救急カードについてはですね、豊平区では、志賀地区、北部地区と 福住地区でやっておりまして、それをですね、参考にして、長野市もこれではやってみようということでですね、早速スタートしたわけでございます。 それで先ほど12月1日から運用開始ということはちょっと触れましたけどですね、それに関連しましてですね、豊平消防署に行きましてですね、この運用開始の引き渡しを行いました。先ほど豊平区では志賀地草む福住と中之島は3番目のスタートになったわけでございます。札幌市ではですね、まだ全部とはいきませんけど、まあ、南区、白石区、厚別区等聞きますと各町内会、何時町内会くらいはですね、この救急カードを採用して活動しておると聞いております。これ12月1日から運用開始された後ですね、これは大体65歳以上の方を先に重点的に活動の状況をお知らせしておりますけど、中之島は希望者全員にですね、希望される方がおればこの用紙を配布して、この配布した連絡先はですね、中之島にございます介護予防センター中之島の方に連絡いただけば、地区の民生児童院活動員等にですね、その連絡先がまた担当者に連絡が入り、担当者から希望者に、行っていろいろと説明するという状態になっております。
はい、じゃあ電話番号だけお願いします。
はい、介護予防センターの電話番号はですね、はい、813-3311 でございます。
はい、はい、じゃあ総務部長の向井さんにお越しいただきました。向井さんにはサポートホット基金、この話を伺いたいと思います。
はい、はい、こんにちは、向井でございます。はい、はい、ファイターズの方からですね、はい、こういった基金があるということは私もちょっと分かりませんでして、今回初めて、それを、はい、知ったわけですけれど、はい、まあ、今年、三園地区と、中之島地区2カ所ということで、はい、まあ、先日藤井球団社長のお礼を申し上げてきました。はい、まあ、いろいろ使い道があると思うんですけれど、まあ、先ほどの、会計部長の小倉さんもですね、絡んでるんですが、まあ、魅力ある地域づくりの会、この中のですね、イベント、まあ、キャンドルサービス、キャンドル大作戦、この中でですね、この基金をですね、まあ、いろいろと使わせていただければというようなことで、会計部長であり、魅力ある地域づくりの会の、事業運営委員長の小倉さんともどもですね、有意義に、まあ、使わせていただきたいと、そのように思っております。
バケツやらろうそくやらいろいろ買うものありますもんね。
そうですね、はい、まあ、できるだけ、今後形として残るものにこの基金を、当てていきたいなというふうに思っているところです。はい、
来年斉藤君来ますよ。
そうですね、楽しみにしてます。はい、はい、
またこの地域の最近の話題としては中之島駅のエレベーター工事の話があるそうですね。
はい、そうですね、ここの中之島地区につきましては、まあ、札幌市の49駅ある駅のですね、最後の、エレベーター工事ということでございまして、はい、バスの利用者の方からもですね、エレベーターのその設置の目的に沿った形で、はい、なんとか、南港線北港線、両方のところにですね、バス停を移設してほしいというですね、要望もですね、まあ、地区連の方に、寄せられておりますので。
今ちょっと離れてるんですか。
そうなんですね、両方ともですね、100メーターから150メーターほど離れてます。
微妙に離れてます、
ね、そうですね、まあ、夏の間は結構なんでしょうけど、冬の間は大変だということとですね、やはりそのエレベーターの設置しているその目的、まあ、これまあお年寄り、それから、まあ、新商社の方に、まあ、親切といいますか、その方を、まあ、優先としたです、ね、設置でございますので、なんとか、ね、この部分もクリアしてあげたいなということでございまして、まあ、地域 の要望じゃなくて、まあ、バスの利用者全体を考えた、まあ、いわゆるその移設の要望であるということで、まあ、の関係先、まあ、区役所、豊平警察署から上鉄バス等ですね、まあ、いろいろお願い要望書を出しましてお願いしてきたところです。まあ、これに伴ってですね、バス停が移設になるとタクシーの客待ちの、タクシーが、まあ道路に並んでいるということもありましてですね、まあ、ハイヤー協会さんの方にも何とかこの解消もということで、まあ、改めてお願いに上がったところです。なんとか地域住民じゃなくてバスの利用者の皆さんのためにもですね、少しこれが解決できればなというふうに、まあ、期待を持っているところです。はい、
来年またこれ大事な話題になりそうですが、豊中公園についてはどうですか。
はい、これはですね、まあ、私ども、まあ、私の担当町内にあるところなんですが、公園なんですけれど、もう30年以上もですね、まあ、リニューアルされてないということで、はい、なんとか、お願いできませんでしょうかということを、区の方に要望を出しましたところ、幸いにして、予算がついたということで、はい、もう大変嬉しいことで、まあ、今から期待をしているところなんですが、はい、もうほぼ年内で工事が終わる予定です。はい、もう周りから見ますと、まあ、カラフルなですね、まあ、近代的な遊具施設が、たくさんあるんですけれど、まあ、小学校の校区、まあ、中之島ばかりじゃなくて平岸市の方も、絡んでるもんですから、お子さんたちが、まあ、いつから使えるの、いいねっていうのはですね、声が出ておりますので、まあ、雪解け、まあ冬を起こしますけれど、雪解けにですね、まあ、オープニングセレモニー等をちょっと計画しておりますので、まあ、そこでですね、こう皆さんに許容していただくように今からちょっとこういろいろ計画を練っているところです。
豊平マイタウン、今週は中之島地域の話題でした。今放送を聞き返してもですね、インタビュー聞き返しても本当にいろんなことがあるもんですよね。今年1年間本当にありがとうございました。中之島地域の方にも本当にお世話になりました。来週は味噌の地域の話題をお届けいたします。豊平マイタウンでした。